東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月28日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、9月も最後の土曜日ということで、なんだか年末が見えてきた感じしませんか？2024年もう終わっちゃう。今年の目標に私、洋服の断捨離って掲げてたのに、全く着手せず終わってしまいそうな予感がしています。ちょっと3分の1くらいだけでもやりたい、やれない気がするんですけれども、皆さん、なんかちょっとやり逃してることをここからやっていきましょう。で、さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社大林組常務執行役員 DX 本部長の紅林哲也さんをお迎えします。スーパーゼネコン大林組の DX の取り組み、今日も伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピックス、改めまして笹川由里です。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社大林組常務執行役員 DX 本部長の紅林哲也さんをお迎えします。紅林哲也、1985年日立製作所に入社。公共分野の SE 情報事業の企画に携わり、その後グループ会社の役員を歴任。2015年には日立製作所より内閣府に出向し、ソサイティ 5.0 の作成に従事。2023年に大林組入社、常務執行役員 DX 本部長に就任。私、先週いろいろ紅林さんから初めてというか勉強させていただいた言葉がいくつかあって、はい、ビムシステムとかね、ビムという概念、建設の設計図をこう4次元か3次元化して捉えるみたいな概念を教えていただいたりとかした中で、ちょっと先週聞き逃してしまった言葉がありまして、建設 PLM システム、これを大林組が推し進めていらっしゃるというふうに記事を拝見したことがあるんですが、これ PLM システム、どんなものなんですか？
ビムのところで少し言及したように、部品化っていうか、
部品化、
部品表をうまく使って、製造業ではやってるんですけど、微妙なところでお話した再見積もりが簡単にできる、あるいはその再見積もりに必要な情報を蓄積して、それを活用して生産管理だとかで生かしていくっていうような、取り組みのことを指します。
部品化、
製造業でいうと、はい、例えばそのある機械を作るときにいろんな部品が必要になる。だから部品を組み合わせて、はい、だから自動車でいうと、シャーシーがあって、車体があってとか、いろんな部品から構成されるんですけど、それぞれの部品がどういう、何個いりますかとかね、あるいはその、どういう製品をそこの部品として使えますかみたいな情報をうまく活用していく。だから建設も製造もある意味、そこは似てるんですね。
とっても細かいこう部品が集まって、あの大きな東京スカイツリーができたりとか、
そうです、
複雑な構築が重なってできているスカイツリーとかはまさにっていう感じなんですね。
そうですね、スカイツリーもものすごいのは、さまざまな形状の鉄筋をものすごい量使ってるんですよ。あれ以前プロジェクト X でも紹介してましたけど、であれを、まあ、あの時は PLM 多分使ってないんですけど、あれを支えるような仕掛けをコンピューターである程度処理できるようにするっていうのが PLM。
PLM システムが生まれる前はどんな大変だったことが、 PLM システム生まれてこんな楽になってるっていう事例紹介していただいてもいいですか？
簡単に言ってしまうと、もともとは手作業でやってた、 あるいはその過去データを流用するにしても、図面だとか書類から参照してたのが、はい、検索すれば一発で出てくるよとか、コピペすればすぐ使えるよとか、自動化できるようになったよとか、そういう話をイメージしてもらえばいいんだと思うんですけど。
この PLM システムっていうのはまた世界的には広まっているものなんですか？
これは先ほど言ったように製造業で当たり前に使われている仕掛けを建設業に適用するっていうイメージでよろしいかと。
欧米市組の中ではますますこのシステムのを取り入れて進めていらっしゃるということなんですか？
フルに活用できるように今していこうと努めているところですね。
本当に先週聞いたお話も今週伺った話も、とにかくこう建設業って、その私もともとちょっとアナログな業界なのかななんて思ってましたけど、もうデジタルの活用が本当に本当に昔からあって、ますますこう進化しつつあって、この先もどんどん成熟していく過程という業界全体のイメージがあるわけですね。
そういう意味では泥臭い現場はねイメージされるかと思うんですけど、基本的には技術者の会社です。
ベースは。
そう。テクノロジーに対して興味を持ってる人たちが圧倒的に多いですし、技術的なこと好きな人が当然多いので、そこはちょっと持たれてるイメージとは違うんだろうと思います。
紅林さんのご経歴を改めて見ると、30年ほど日立製作所で公共分野の SE 情報事業の企画に携わってこられたと。で、その後また内閣府の方でもお仕事されたり、そして去年大林組に入社されたということですが、この内閣府でのお仕事はどんなものだったんですか？
ですね、もう亡くなっちゃったんですけど、当時日立の会長をやった中西さん、後に経団連会長もやられましたけど、彼からちょうどその時中西会長が総合科学技術会議の議員だったんですね。で、総合科学技術会議っていうのは、科学技術基本計画を策定するキーになる会議体で、議長は確か総理大臣だったのかな。で、それがあったもんですから、私は中西会長の指示で内閣府に出向して、第5期科学技術5カ年計画の策定に携わりました。
科学技術をもっと国で成熟させていこうよっていう計画。
そうですね。まあ計画といっても最後はドキュメントにするんですけど、で、そこから生み出されて一番世に流布しているのはソサエティ 5.0。
聞いたことあります。
ソサエティ 5.0 を作ったんですよ。
あ、これどんな内容でしたっけ？簡単に言うと、
狩猟農耕あるいはその工業時代から情報の時代になって、でさらにその次の時代みたいな、その世の中の変化、世界の変化みたいなものをフェーズを分けて表して、次の世界はやっぱりいろんな人がそれぞれの立場でよりよく暮らせるような、でそこに技術がしっかり息づいてみたいな、情報化の次の世界はやっぱりそこだよねみたいな、そういう社会です。
日立製作所、内閣府、そして今の大林組と、それぞれに文化とか、例えば物事を進めるスピード感とか違うと思いますが、思い返されていかがでしたか、この働き始めての
内閣府出向したことはいくつも面白いことがあって、
はい、
バックキャストの重要性っていうのは結構叩き込まれたっていうか、トレーニングさせてもらったっていうのは後々すごく生きてきましたね。ソサエティ 5.0 を考えた時って、科学技術5カ年計画だから5カ年のアクションプラン考えるんですけど、フォーカスしてるのは30年後の社会なんですよ。30年後の社会をフォーカスして、じゃあその最初の5年間で何をやって、次どういう変化していくか、つまり30年後のありたい姿をバックキャストしていって最初の5年の目標を決めるみたいな、そういう考え方のトレーニングは結構させてもらったので、それが後々経営戦略には生かせるようになった。
それこそ今のこう、これだけ大きな会社の中で IT そして DX 化を進めるっていうことも見据えるのって3年先5年先だけじゃないですもんね。
そうです。
まさに今生きてるということなんですね。でも本当にこう、いろいろな、まあ優秀な方って、じゃあこの業務やってみたまえとか、このポジションついてみたまえって、いろいろ会社から指令が来ると思うんですけど、それでもこう、プレッシャーに押しつぶされずに、自分のちゃんとやるべきことに集中するって、どういうこう、マインドでお仕事と向き合っていらっしゃるんですか？
もうサラリーマン生活長いですからね。私自身がモットーにしてるっていうか、サラリーマンは基本自分の好きなことをやればいいんだと思うんですね。
あ、意外な言葉ですね。
ただし評価されないよりはされた方がいいでしょうって、つまり自分のやりたいことと会社あるいは与えられた仕事でこなさなきゃいけないことをどうオーバーラップさせるか。だってサラリーマンはね、一生のうちの多くの時間をその食べるためとはいえ会社のために費やすわけですよね、
はい、
それがその食べるためだけではね、あまりに寂しいじゃないですか。だからサラリーマンは基本好きなことをやればいい。 だから評価されなくてもいいんだったら迎合しなくてもいい。その代わり報われないですよきっと。昇給も昇格もしないかもしれない。
でもそれこそやりたいことと会社がやってほしいことをうまくリンクさせるためにはちゃんと実力つけたりインプットしたり勉強しつつ、うまく知恵を使って、そして会社の中でも例えば人間関係構築したりしながら向かいたいところに向かっていくっていうイメージですか？
そうですね、うん、だからそのために必要な要素っていうのは僕自身の中で一つあって、はい、いろんなものに興味を持つこと。だから IT の世界でいうと、まあ、新卒の学生なんかでもね、プログラミングにしか興味がない、そこにはすごい能力があるんだけど、必ずしもその社会環境の変化や、ね、ビジネスの変化には対応できない。むしろそういう人間を生かすマネージャーの方が評価されますよね。
じゃあ何か一つにこう注力できるって素晴らしい才能だけれど、まあ、会社員をやっていくにおいてはもう興味を広く持つことも大事。
そう、いろんなものに興味を持って、それに取り組める幅の広さ、
はい、
そういう方がそのなんだろうかな、サラリーマン的には有利な性格。
紅林さんが1985年に入社された新卒のピカピカな青年の頃はどんな社員さんだったんですか？
いや、その頃はね、システムエンジニアって何する仕事か分からずに飛び込んでますからね。
あ、もともと学ばれてたっていうわけでもないんですか？
ないです、ないです。
へえ。
あの、その頃はまだ PC 出たてで、
確かに
汎用機なんかほとんど、まあ、大学の演習でしか使ったことがなくて。
じゃあ配属された部署がそういった部署だったんですね、うん、
先入観なしで入ったんですよ、
うんうんうん、
よってこれも仕事だよねとか、あれも仕事だよね、この与えられた仕事から自分は何を経験としてね、うん、得ればいいんだろうっていうことに対しては割と素直に向き合えた。逆に今の人たちは耳戸島なんですよ。
耳戸島、
うん、インターネットに情報氾濫してるじゃないですか。でデフォルメされたねイメージを与えられて会社に入ってくるんで、うん、そのイメージに合わないとモチベートしないんです。雑用だと感じるんです。自分のキャリアアップにつながんないと思っちゃう。僕から見るとそれはすごく不幸なことで、気づき成長のチャンスを自ら捨ててるようにも見えてしまう。
じゃあなんか業務振られて嫌だなとか、なんか興味ない分野だなって思わずに一回その思い捨てて、さらの気持ちで向き合ってみる、大事ですね。
本来無駄な作業ってないはずなんですよね。何しかの必要性があってその作業をこなさなきゃいけない。やっぱそれに思いを馳せることは個人が成長していく上ではすごく重要だと思いますけど。
建設の DX がどんどん進んでいく中で、今後の建設業のあり方とか求められること、どんな風に変化されていくと思いますか？
そこはなかなか難しいテーマで、少なくても国内の建設業におけるデマンドって安定的ではあるけども、大きく伸びるとはちょっと今思いにくいんですね、
うん、
それは何言ってるかというと、過去の公共工事だとかで、つまり橋や高速道路、あるいはその建築物にしても、まあ50年は持つけど100年はちょっと厳しいかなみたいな、その修理したり新設したりするニーズはずっとこれからあるんですよ。つまりデマンドとしては保証されてるわけですね。
老朽化がね、すごいいろんなところで騒がれてますもんね。
そう、ところがその一方で、じゃあそれが今後さらに大きくなるかっていうと、うん、大きくはならないんですね。だから建設業の成長を考えた時には、成長っていう言葉には量的な拡大がどうしてもついて回る側面があるんで、グローバル化していく、あるいはその海外事業に取り組むことはおそらくは避けて通れないんだろうなというふうに予想してます。
そういう意味では、あの、確か先週伺ったグループ企業147社の中で結構海外のものもあると伺いましたが、はい、そこはすでに進めていらっしゃるんですか、大林組と。
そうですね、うん、逆に海外で M&A とかを通じて海外での事業基盤を確保していかないと時間がかかりすぎる。
やっぱり日本の建設技術っていうのは世界で見ても素晴らしいものなんですか？
素晴らしいと認識してます。で、その最大の理由は、これも聞いた話でしかありませんけれども、日本の建設業を主に役割としては施工管理屋さんが中心になるんですけれども、少なくとも海外の施工管理の大手の会社って日本のゼネコンほど研究開発投資してないらしいんですよ。だからその技術的な追求の度合い、あるいはレベルの高さは、今この瞬間は日本の方が海外に比べてアドバンテージは明らかにあるだろうと認識してます。
そういった意味では海外に進出したりとか海外の事業をやっていく意味っていうのはね、ますますありますもんね。
そうですね。ただし ICT 施工、つまり BIM の活用だとか、デジタルを最大限に生かすっていうことに関しては、長い目で見ると今が日本がこのままとどまってしまうと、いつか海外に抜かれるかもしれない。要はデジタルの活用の度合いをスピードアップしていくことは日本の建設業においても非常に重要。わかりやすい例で言うと、 スマホあるじゃないですか。日本ってスマホの普及は爆発的では実はなくて。
あ、そうなんですか。
わかりやすく言うと、固定電話が十分普及したからスマホの切り替わりってそんなに早くないんです。ところが新興国なんかは固定電話がそもそもないので、いきなりスマホでしょ。つまりベースがない方が新しい変化には乗りやすいっていう側面があると僕は思ってて、
なんか Web3 の波とかも意外となんか南米の方がすごい波だったとかいうニュース見たことありますけど、ゼロに近いところの方が普及率とかはすごいと。
だから新しい波がこれまでのベースを否定する、はい、あるいはこれまでのベースが持ってるコンセプトを超えてしまうんであれば、ベースがしっかりあった方が変化しにくいんですよ。ベースが弱い方がそれ捨てられますよね、簡単に。
だって今これで十分便利じゃんって思っちゃいますもんね。
そうそうそうそう
そう。そんなことを思うと、世界の中で日本の建設業どういうポジションを築いていくのか、ちょっと楽しみですね。
そうですね。ガラパゴスにならないように努める必要があるんじゃないかと個人的には思ってますけどね。
ちなみに大林組が目指す DX の形というのはどんな将来の理想像なんでしょうか。
それが一番難しい問題で、なおかつ私が希求しなければいけない問題。つまりその以前お話した時に、大林組の DX って教科書的だって言ったじゃないですか、
はい、
だから世の中によく言われてる DX のテンプレートをそのまま使ってる印象。でも私が目指したいのは大林組らしい DX っていうことで、それに関して言うと、一つは時間軸を正しく見積もること。つまり世の中で DX でルフされてる話って、どっちかというとビジネスライフサイクルが短くてものすごくスピードの速いビジネス領域。つまり分かりやすく言うと、来年度新しいビジネススタイルで勝負しないともう生き残れないとかね、そのためには実証実験なんかしないでいきなり実践投入、そういうところがデジタル活用してうまくいきましたっていうのが DX のイメージなんですよ。ところが先ほど言ったように、建設業って規制業種で実はビジネスライフサイクル長いし、デマンドもある程度保証されてるんで、
はい、
そんなに焦る必要ないんです。
そこが逆にあまりすごく進んでこなかった理由でもあるんですかね。
IT の活用は進んでるんですよ、
うんうん、
進んでるんだけども、ビジネストランスフォーメーションから遠いわけですよね、
はい、ええ、
だからそこの距離感をちゃんと理解してやらないと、うん、無駄な投資が増えたり、それは僕から見るとまあ避けた方がいいよね。
キンキンの明日どうする、来年どうするっていうのじゃなくて、やっぱりその規模も大きいので長い目で見つつ、きちんとただ変革を起こしていくっていうところですかね。
そうですね。教科書的な DX っていう中にはやれてない部分も実は多くて、足元はね、だからそこはしっかり固める必要がある。でも世の中の潮流に煽られて必要以上に背伸びする必要はない。それは業種業態によって違うんですよ。だからそれぞれの業種業態のビジネスモデルやビジネススタイルの変化がどれぐらいのスピード感でね、実行しなきゃいけないかってことを見極めないと、言い方悪いですけど、コンサルタントに仕事を作ってあげるだけみたいなことになりかねない。
すごく、でも大林組らしいという意味が分かりました。そしてこれいつもちょっと番組の最後に伺ってるんですけれども、デジタル化が進む中で私たちの生活とかライフスタイル、やっぱりそれこそ大林組が作ったような商業施設に行ったりとか見たりとかよくすると思うんですが、その中でこう一方で私たちの生活、ライフスタイル、働き方ってデジタルが進んでいく中でどんな変化があると栗林さんからは見えますか。
大きなポイントは多分2つあって、一つはその自動化の進展によって個々人が労力を払う、あるいは注力する領域が絞られてくると思うんですね。つまりそのなんだろうな、 AI でできることは AI にやらせる、人間じゃなきゃできないクリエイティブなことを人間がやりますって言うんだけど、クリエイティブなことも AI である程度できちゃう時代にすぐなっちゃいそうな気がしていて、そうなった時に何て言うんですかね、哲学的なこととは言いませんけれども、本質的な部分に関していかに人間として思考を働かせるかっていうことが増えるはずだよねと僕は勝手に思ってます。
思考を働かせる、うん、それってこう、これからの時代求められる人材はとか、子どもの教育どうすればいいですかっていう質問にもつながってくると思うんですけど、
そうです、そうです。
思考を働かせるっていうのはできるようでなかなか難しいことだったりすると思うんですけど、何かアドバイスいただけますか。
それはね、はい、僕が経営戦略考える上でずっと繰り返してきたことなんですけど、やっぱりその仮説と検証を繰り返す、あるいは物事の本質的な力学って何みたいな、
うんうんうん、
そういうことを考え続ける、あるいはいろんな材料を使って検証してみる、 だからそれを繰り返していくことでどんどん思考が深まっていく、あるいは理解が高まっていくっていうことになるんだろうな。
ちっちゃい自分の生活にまつわることから多分仕事でのチャレンジとかいろんなことがあるけど、そのマインドを持ってると確かにこう考え方とかがどんどん深まりそうですよね。そうそう、
まあ、だから気づきの機会を生かす、いろんなものに興味を持つっていうこともその一部。あともう一つの軸があるとすると感性っていうんですかね。だから今もうすでにはっきりしてるのは、物が飽和してきてね、物からことへと変わってきて、人はことを楽しむようになるじゃないですか、その変化はやっぱり大きいんだと思いますよ。でことを楽しむってことは別に経済合理性だけの問題では当然なくて、まあ、ですからその建設業界が例えばスマートシティだとかね、いろんなその新しいデザインにチャレンジするっていうのは、どっちかとそっちに近い感性の世界ですよね。
感性、じゃあいろんなことに興味を持ってこうしたらどうなるかなって考えながら感性も極めていく。
そうですね、
はい、いやでもなんかこれから将来生きていく中で、私とか本当子育て世代でもあるので、子供にどんなことを考えながらちょっと教育の機会を与えていくのがいいかななんていうことのヒントに今日つながるお話たくさんいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルンでは5年ぶりにデジタルフォルンカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO/CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および旭化成様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から、会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピクス with ゆり笹川。
デジタルフォルンフューチャーフィックス、今日は先週に引き続き株式会社大林組常務執行役員 DX 本部長の紅林哲也さんをお迎えしました。とても実直でこう芯の太い紅林さんのお人柄で、去年入社されたということで、ここからどんな DX そして会社全体の改革を進めていかれるのか注目したいと思いました。デジタルフォルンフューチャーフィックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.